能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の菅恵一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日リスナーの方からご質問をいただきまして、大変ありがたいことでございます。ありがとうございます。30代の女性からです。忙しくないのに気持ちばっかり焦って忙しい気になってしまうとき、どうしたら落ち着きを取り戻せるか、いかがでしょうか。
なるほど、そういう時ありますか。
まあ、焦ってしまうんですよね、きっと。これご質問いただいた文面なんですけれど、はい、忙しくないのにって書いてあるので、はい、おそらく、いや、冷静に考えてこの方は自分がそれほど今忙しくないってことは理解できてるわけですよね。
はいはい、
それなのに、まあ、やっぱりその忙しい気になってしまうっていうところは、私すごいでも共感、私も
あります。はい、なんか多分だから後で実はそんなに忙しくなかったって気づいたんでしょうね。多分その焦ってる瞬間はなんか忙しい忙しいって多分思ってて、後で多分冷静に振り返ったら実はそんなに忙しくなかったっていう、そういう感じかなと思うんですけどね。
私お稽古を受けてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でその場でお直しをたくさんいただく中で、今すごい難しいことを要求されてるなって、はいはい、その瞬間思うんですよ。
はい、
でも家に帰って音声 IC リコーダーで聞き返すと、はい、あ、別にそんなたくさんの高難易度なことを求められてるわけではないんだっていうのちょっと似てるのかなって。
すごいそうだと思います。はい、だからまあなんていうのかな、こう、まあ、僕はどっちかというと非常に冷静な人間であるっていうことと、それからもう本当に世の中で大事なこと、人生によって大事なことっていうのは本当に一握りこれっぽっちしかないと思ってる人間なんで、大半のことはどうでもいいと思ってる人なんですよね。だからあんまりこう細かいことを気にしないんですけど、まあ、同時に本質の大事な部分はあんまり見失わない人間だと思ってるんですよ。だからそこがあると多分そういう心情にはならないと思うんですけど、だからそういう意味では思考の一つの仕方というか考え方という意味で言えば、やっぱりこの本当に大事なものっていうのは何なんだろうっていうのを、まあ本当ミニマムと、まあもうちょっと大きくして、できればこれとこれはやってたいよね、まあさらに大きくしてなるべくならこれはやりたい、そういう段階を持っとくっていうのはいいのかもしれないですね。そういう中でもやっぱりそのミニマムのところがどこなのか、じゃあ例えば、まあこの間ね、僕もふみの会やりましたけど、ふみの会の直前なんかはやっぱバタバタするわけですよね。でバタバタする、それは事務的なことも切符もある楽屋もある、でもじゃあ僕は武田文幸という役者として一番やっぱり絶対やんなきゃいけないのは舞台をきちんとやって感動してもらうことだと思うんですよ。でこれ外せないじゃないですか。だから例えば雑務でも、雑務でも例えば切符を送ってない人がいた、当日私にする、それは当然連絡はしなきゃいけないけど、送んなきゃいけないか当日引き換えでもいいかっつったら、これどっちでもいいじゃないですか、例えば。っていうことを、じゃあ例えば送る作業をしている時間使うより稽古に使った方がいいかなとか、あるいはもう体もかなり満身創痍な状態だったん で、そうした時に治療も行くわけですね、針とかマッサージとかで。今日は稽古した方がいいのか体のメンテナンスをした方がいいのか、 もし二択になった時にっていうのがあるわけですよ。で僕は実は前日に関しては、まあ、無事行ったから言えることなんですけど、前日も稽古できればしようかなとは思ってたんですけど、まあ、体が想像以上にしんどかったもんで、もう稽古やめたんですね。前日はもう十分やってきたし、リハーサルも終えて今日はもう休もうって休んだんです。ただ要所の確認と歌だけはちょっとはもちろんしたんですけども、だそういう風にして、じゃあ本当に大事なところはどこなのっていうところを、絞っておくっていうか、認識意識認識しておく。そうするといざっていう時にはどうでもいいことはこう結構削れると思うんです。でも結構それの段階とか数が、シーンが各がバランバランになってる時にパニクるんだと思うんですよね。
分かりました。やはり大事なことを見失わない、ぶれない心なんだなってことが私のまず理解と、
はい、
その先ほどの雑務のチケットの手配もそうだと思うんですね、はい、もしそのチケットのことでお客様に失礼があってはいけないと私なんかは考えちゃうわけですよ、はいはいはい、でもじゃあ本当の失礼って何なんだろうと思ったら、はい、足を運んでいただいたお客様に十分な舞台を、ね、見ていただけない方が失礼だってお話ですよね。
そういう話です。まさにそういう感じです。だからちょうどね、文の会の終わったばっかりで分かりやすい例があったんですけどね。だからじゃあ例えばそうです、だから同じようなそういう文の会のことでお話しするならば、今世の中って結構そういうクレーマーとか、ね、まあ、そういうのを、まあ、例えばパワハラとかいろいろ社会問題となってることってあるじゃないですか。でも例えばですね、じゃあもし、まあ、そんなお客さんはいませんけども、もしですよ、すごい人がいたとするじゃないですか、クレーマーみたいに、はい、で騒ぎ出してとかお金返せとか、もしなんか職員が一人捕まっちゃってとかなった時に、じゃあ主催者としてどう判断しますかって言ったら、僕はお金お返しして帰ってもらえばいいと思うんですよ、簡単に言えば。でそれでもし後でネットで何書かれようが、だって来てる方それ以外の400何十人が満足される方が大事じゃないですか。だけどその人に何か書かれちゃいけないって思って、そこだけの対応に追われて他のお客様への対応がままならなかったら、会全体としては当然あそこの会は事務が全然機能してないって話になっちゃうわけであって、ね、まあ、そういうことだと思うんですよ。でそれ一つとっても、じゃあそのクレームが仮に正当なものだったら、当然それは付してお詫びしなきゃいけないところですしね、後でお詫び状もね、お詫びの品を送るなりすればいいのかもしれないけど、明らかにこっちの手落ちがないことであるんだったら、別に僕は毅然とした態度で接すればいいと思うんですよね。とかそういうこと、大事なのどこっていうと、全部気にすると全部は守れないから、やっぱり、まあ、全部守れりゃ一番いいんですけどっていう感じですかね。
覚悟の問題なんだなと思いました。
あ、そうですね、そうとも言えますよね、はいはい。
まあ、この お一人のためになんか自分がそういう持っている時間、可処分時間とか全部注いでしまうと、他のことが手につかなくなって、逆に400何十人のお客さんに迷惑かけてしまうんじゃないかみたいな、でも全員のことの、まあ、気は使えないっていう、そういう現実があるのであれば、それは仕方がないことなんだと思えるだけの覚悟を、
はい、
持たない。私も実を言うと、なんかその自分の仕事柄、ちょっと声の大きいお客、一人のお客様にばっかり気を取られて、うん、他のお客様に気を使えなかったって反省が実は最近あったんですね。なので今すごく身に染みながら。
なるほど、はい、いや、なんかそれがね、ただここで外しちゃいけないのは、人数比率の問題だけではなくて、そのいただいたご指摘とかクレームが明らかにこっちがまずいこととか反省しなきゃいけない場合もあるじゃないですか。それはしなきゃいけないとは思うんですよね。でもそうだったとしても、じゃあその場での対応として何が正しいのかみたいなね、こともあるじゃないですか。そうすると、例えばね、こっちがある程度手落ちがあってお詫びしなきゃいけない、でも他のお客様もいらっしゃる、大体まあそういうこともあると思うんですよね。そうしたらお詫び状でもいいし、近しい人ならもちろん電話一本でもいいし、まあ なんかそういう何か臨機応変な対応っていうのはやっぱりその今一番守んなきゃいけない部分ってどこ、大事にしなきゃいけない部分ってどこっていうところだと思うんですよね。だそういう、だからそれはね、でもね、やっぱりじゃあどうやったらそういうものを持てますか、この芯になる部分、核になる部分、ミニマムを考えましょう。それはやっぱり日々考えてることだと思いますよね。日々それについて考えてる。だからふみの会っていうのは何のためにやってんのって、まあそういう話ちょうど前回のね、あの放送で言いましたけども、そのいわゆる主任愛業、加齢延年寿福増長、人々が寿命を長らえさせ幸福増長させるため、その人々とか世のため、人のためっていうのには能楽師もお客様もスタッフも全部絡まっている、含まっている。でそこをできるだけ皆さんがハッピーになっていただくために、この一人の人のフォローが必要なのか必要じゃないのかみたいなね、それは常に日々そういうことを考えてれば、まあもちろん時には迷うこともあるかもしれないけど、少なくともそうパニクらずに対応はできると思うんですよ。なんかそんな感じかな。
ありがとうございます。やはりそのジョーさんでいうとコアミッションなのかもしれませんし、はい、やっぱ大義みたいな、が大いなる私たちがやりたいこと、伝えたいことは何かっていう本質さえ見失わなければ、はい、良いのかななんて思いました。
そうですね、はい、
話し聞かせていただきましたという30代の女性の方から落ち着きを取り戻すたくさんの今ヒントをいただいたなと思います、はいはい、また引き続きこういったそのおのに関係のない日々の日常的な悩みでも先生にちょっとお答えいただける番組ではありますので、はい、引き続き皆様からのご質問お待ちしております。はい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。